もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
ですね、まず家族構成が夫と、
おっしゃっていただくんだったら、まず年齢もおっしゃっていただける？ご主人はおいくつ？
主人は56です。
56 歳。あなたは？
53です。
はい。そ
で、
して、
娘が、中学校2年の14歳。
はい。
で、息子は小学校5年の11歳です。
はい。で、ご結婚は何年目？
もう20年ですね。
20 年。はい。で、どういうお話かな？
娘が、もう5年ぐらい前から、まあ、不登校が続いてまして、
はい。
中学校は、地元の中学校には行きたくないということで、
はい。
受験をして、まあ、何度か進学校に、まあ、入ったんですが、そこでもちょっと頑張りすぎて、
はい。
だいたい半年ぐらいは学校行ったんですけど、やっぱりもう自分の力尽き果ててしまって、またそこから不登校、今に至る1年間不登校になってしまってる状態で、で、まあ、日中ですね、私も仕事に、パートに行ったりして、一人で家に過ごすことがほとんどなので、寂しいから、まあ、ペットを飼いたいということで、最初は犬が良かったんですが、ちょっとマンションなんで、犬はうるさいということで、じゃあ、小さいウサギにしようということで、そうですね、まあ、8ヶ月ぐらい前からウサギを飼ったんですね。でも、それはまあ、本人のものではなく、下の弟もいますので、一緒に、まあ、家族で子供2人が世話をして、まあ、やっていくということで飼ったんですけど、最初は可愛がってました。だけど、ちょっとまあ、娘も不安定なところがあったり、ちょっとこう、自分の気持ちがうまく整理できなかったり、思い通りにいかなかったり、失敗が重なると、もう、あそこでパニックみたいになってしまって、4ヶ月ぐらいしてからですね、うさぎにこう、自分の感情を当てつけるようになって、うさぎの首を絞めたり、うさぎをもう、壁とか階段に向かって投げつけたりするんですね。で、私の目の前でもう、私がちょっとこう、娘に注意をすると、余計にうさぎに、こう、首を絞めたりするんですね。言えば言うほど、疲れてするので、もうこっちはもう、見て見ぬふりみたいな状態で、しばらくしても落ち着くんですけれども、そういうことが今のところまで続いてまして、で、下の子が自分も世話をしたいという気持ちになって、もう一匹うさぎを飼ってほしいということをちょっと言ってきまして、ね、確かにその気持ちはわかるんですよね。お姉ちゃんには一緒に飼うんだよ、世話するんだよって言っときながら、もう自分ばっかりがこうしてるもので、で、一匹新しいのを飼おうかなと、家族の相談でそうなったんですけれども、私としてはちょっとなんかやっぱ今までのその今飼ってるウサギをいじめてるもので、次に新しいウサギにまたなんかこう虐待とかそういうことをしないかと、そこがまたもう不安で、どうしようかなと思ってまして、ちょっとその辺ご意見を伺いたいと思いまして、お電話させていただき
な
ま
る
し
ほ
た。
ど。最初の経緯っていうのがちょっとね、一番大切だと思うんだけれど、
ああ、なるほど、
お嬢さんはまあ不登校でお家にいらっしゃるから寂しいだろうからっていうお話なんだけど、そのお嬢さんだけのうさぎってしないで、息子さんも一緒にしたのはついでみたいな感じ？
ついでというか、まあ、理由は、まあ、本人も犬を飼いたいというのは、もう以前からずっと言ってたんですけど、犬を飼えなくて、うさぎにするんだったら、じゃあ自分も欲しいってなったんですけど、2匹いきなり、まあ、ペットを飼うのは初めてなもので、そう
で、
だったはず
実
なん
際
で
に
すが、
兄弟ってずっと仲いいとは限らないんだ
そう
け
です
ど、
ね、
その辺は分かってておっしゃってるのかな？
確かに仲は悪いんです、いつも。だけど、まあ、このお世話に関しては、そこはちゃんと喧嘩しても、その辺は自分たちでうまくやっていかないとダメだよというふうに言ってたんですけれども、
言ったのは言ったんだけど、行動としてはどうなってました？
行動としてはもうお姉ちゃんが一方的に。
なるほどね。
そうなったんです。そこはちょっと失敗したなと思ってます。
ただ、そのお姉さんが、ちょっと4ヶ月ぐらい経ったら、自分のイライラを全部うさぎにぶつけてるという。
そうなんです。
でも、そのうさぎ強いですね。首絞められても生き残ってるし、
そうです。
壁に投
足
げつ
の、
けられても生き残ってるし、
骨も折ったこともありますし、もう、
うさぎが骨折ったの？
そうなんです。
っていうことは、それで動物病院とか行ったんです
行きま
か？
した。足を引きずっていたんです。1ヶ月間ほど。
それで、その後は？
その後は治って、 てくるとまたそうなんです、イライラとかがするとウサギに当たるのが始まったんですね。
で今回は、はい、そのご質問自身は下のお子さんが自分も欲しいって言われたので、
はい、
もう一匹買おうかなって思うんだけどそこについてどうだろうっていうのがご質問ですよね。
そうです。
お嬢さんの虐待を治すにはどうしたらいいかみたいなノウハウは終わりなわけ、
はい、逆ギレするので、
うん、
今の時点ではないんですね。本当にそれこそもう心療内科とか、うん、まあそういう病院とかにも相談に行った方がいいっていうのは勧めるんですけど、はい、本人がそういうところは行きたくないと言って拒否するもので、
はい
はい、だから私と主人としては、まあ、娘の、まあ、気持ちが収まるまではもうそっとしとくしかない、イライラしてもそっとしとくしかないみたいな感じで、まあ、優しく、まあ、もうそのおせぎに辛いこといけないことしないでねっていうふうに言うしかないよねっていうことなんですね。
なるほど。でどうしたらいいでしょうかって。
でそうなんです、はい、
わかりました。今日はですね、
すいません、
はい、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。何度か今井先生ご確認されましたけれど、
ええ、
うさぎを買うか買わないかだけでいいですか。であればもちろんそれだけのことでお答えすることは可能ですが、本当にそれでいいですね。それとも
やはり、まあ、突き詰めていくと、まあ、もうそう家族関係のことが一番根っこにはあります
ですよね。
ええ、
そもそもウサギじゃないですよね、大事な点ここで。
そうですそうですそうです、
はい、そうですよね、
はい。
改めてお伺いしたいのですが、
はい、
今一番の問題は何だと思いますか、あなたの。
私はもうどちらかというと家族に、まあ、今回のことでしたらもうウサギは飼うなっていうふうに絶対ダメよっていうふうに言うんですけども、
はい、
そこが言えないところに問題があると思います。
なるほど。
はい、
じゃあちょっとそこから行きましょうか。はっきり言えないのはなぜでしょう。
まあ、子供2人がすごく暴力的に私にしてくるわけですね。
はい。
それが怖くて言えない。
両方ともが暴力的というのは、はい、こう身体的なですか、それとも、会話的にという意味ですか。
あ、両方です。叩いてきたり蹴ってきたりですね。あともうちょっと刃物とか出してきたりする時もあったんで。
お嬢さんがですか、それとも息子さんが。
両方です。
両方が、
は
い、それはなぜだと思いますか。
自分たちの要望を聞いてもらえないっていうその反動でそういうことするんじゃないかなっていうのは思うんですけれども、
はい、先ほどからのずっとお話を伺っていると、あなた自身がお嬢さんや息子さんに対しての表面的な会話だったり表情だけだったりを見ているんじゃないかなっていうことをちょっとお伝えしたいです。例えばなぜ一人だと寂しいって言ったお嬢さんに対してウサギという対処をしたのか、寂しいという時はどのように母親として関われるのかとか、どんなふうにお考えになったでしょう。
学費とかも必要なので、働かないといけないわけなんですけれども、はい、まあ、そこをね、本人が寂しいから、なるべくちょっと仕事もセーブして、一緒に私がいるときは、外に出るようにはしています。
もちろん、当然あなた自身はとても今ご苦労されてるとは思うんですよね。本当は仕事しなきゃいけないし、お金はやっぱり大事ですものね。
そうですね。はい、
もちろんそこは、大事なんですけれど、子育ての方針だとか、どんな人間を育てるということを大事にしているかとか、その辺が多分根本的なところからいろいろご主人とご相談をするということをしていかないと、これはとてもとても大事なことの表面 なものに過ぎないですよね、うさぎさんの件は。ご主人とちゃんとここはもうこれは大変なことになってるねっていう話し合いをしないと、もっとこじれますよね。
そうですね。
この辺はどのようにお考えでしょう。うさぎじゃないなっていうのはお分かりになります？
はい、わかります。はい。
ですよね。
ええ。
ちょっとこれならできるかなみたいなことはありますか？このお電話の後、何か自分が少しやり始めることって何かありますか？
まあ、子供からも、まあ、自分はお母さんが嫌いだっていうのはよく言われるんで、
はい。
じゃあ、どんなお母さんだったらいいっていうふうに聞いて、まあ、自分、今のママの悪いとことか、話してもらえたらなって。で、そこで、そこはすぐにはね、まあ、変われないかもしれないけど、変わる努力をしていくねっていうふうに、ちょっと子供と話をしたいなと。
うん、
あと、まあ、主人と、うん、話し合って、まあ、この状況ですよね。
まず最初にご主人とまずお話をしていただきたいのが一つと、
はい。
どんなお母さんだったら、ママの悪いところを教えては絶対にやらないでください。
あ、そうなんですね。
なぜならば、あなたが表面的に取り繕ろうと思っている、はい、もう典型的なやり方です。これはお子さんを一番傷つけます。お母さんがいつも表面的にこうこうこうにすればいいでしょ、私がどんな風になればいいの、うん、実はそうじゃないけど頑張るわっていうような直し方を生活の中でやっていると、本当のことを言えなくなりますよね。例えばお嬢さんや息子さんに対してはまずじっと見てあげてもらえますか、何かこう答えたりとか喋ったりではせずに、じっとちゃんと見てあげる。
はい。
で、ああそっか、うさぎ傷つけたのか、そっか、なんかあったとか、ま
あ、
もちろんやってらっしゃったかもしれませんが、興味を持ってほしいです、お子さんに。本当にあなたが母親としてどのような関わり方をすることがみんなにとって本当にいいかっていうことをちょっと根本的にやっていくことは重要かとは思います。
はい、ああ、なるほど。
なんか一番ちょっと曖昧な答えになっちゃってますけど、でもあまりに大事なことすぎて。
ああ、そうですよね。
はい。変なスキルをお伝えするような時間じゃないなと思いまして。まあ、うさぎのことはもう本当に表面的なことですね。出てしまった行動なだけで、本来のその理由とか原因とか、はもう一つ奥にあるっていう意味ですね。
ああ、そうそう、そういうこと、そういうことですね。
そうですよね。
お分かりいただけましたかね。
まあ、自分がその、うん、おっしゃったように子供に興味を持ってなかったっていうのは本当にもうそのとおっしゃる通りだと思います。はい、
うん、お嬢さんがウサギをね、はい、首絞めたり骨折させたみたいな、はい、壁に投げつけたみたいな、その行動をあなた自身が異常だと思わなかったところが、はい、もうそもそもあなた自身が非常識な状態なんですよ。
いや私は異常と 思ってました。もう本当に病院に連れていかないといけないと。ですから、まあ、そのカウンセリングの先生にも、まあ、そのことは、お酒のことは首絞めてってこともご相談したときに、うん、そういう心療内科の別の救急外来のところに、連絡は取った方がいいよっていうふうには言われたことがあります。はい、
言われたことがあるけどやってないんでしょ。
そうなんです、まだ。はい、
うん、だからそこなのよ問題は。
はい、
うん、そのカウンセリングの先生なんかがおっしゃったこと、そしてウルベ先生がおっしゃったこと、
はい、
そういうようなことを聞き流しちゃダメですから。
はい、わかりました。はい、
いいですね。
はい、
はい、頑張ってください。はい、大変なのは分かってますからね。
ありがとうございます。お世話になりました。
はい、失礼します。
どうも失礼いたします。